本日はコロサイ人への手紙2章16節から23節の中から頭なるキリストにしっかり結びつくことを求めてというテーマで教えられたいと思います。この箇所以外にも他の聖書箇所を引用させていただきたいと思いますけれども、それらについてはプリントに用意させていただきました。入り口のところに置きましたので、まだの方はお取りいただければと思います。少しずつ読みながら進めさせていただきます。まず16節ですけれども、最初を見ますとこういうわけですからと書かれてありまして、前回2章の8節から15節の中から学ばせともに教えられたわけでありますけれども、私たちはイエス様の十字架の御業によってとても素晴らしい立場が与えられているという恵みを覚えることができました。罪の中に死んでいた者がキリストを信じる信仰によってよみがえりの命に預かり、キリストを主とする新しいキリスト者としての人生がスタートしたわけであります。本日の箇所はそのことを踏まえて、キリストにある新しい民としていかに歩むべきかが示されてあります。その中で特にコロサイの教会に入っていた偽教師による間違った教えに対して、ここでは3つの問題について注意するように促されてあります。その一つが、食物や祭りについての旧約聖書に記されている律法に関することです。16節17節を読ませていただきます。こういうわけですから、食べ物と飲み物について、あるいは祭りや新月や安息日のことで誰かがあなた方を批判することがあってはなりません。これらは来るべきものの影であって、本体はキリストにあります。食物に関しましては、レビ記の11章とそれから申命記14章に詳しく記されておりまして、食べてもよい清い動物と食べてはいけない汚れた動物が区別されていました。2章16節には食物だけではなく飲み物についても触れられておりますけれども、それはこの時代、食物に関する規定がブドウ酒などの飲み物にも拡大解釈されていたということがあるようであります。また旧約の時代においては、年に1回、杉越の祭りや七州の祭り、五旬節ともいうわけですけれども、カリオの祭りなどが、例祭として行われておりました。そして各月の第一日は、新月の日ということで大切にされて、週に1回の安息日は、聖なる日として、どんな仕事も禁じられて礼拝が行われたわけであります。また礼祭に関しましては、レビ記23章に詳しく書かれてありますけれども、中でも、杉越の祭りや五旬節、カリオの祝いは、三大礼祭として行われておりました。ですから、これらの食物規定や礼祭を守っていた、ユダヤ人クリスチャンやユダヤ主義者にとっては、イエス様や弟子たちの教えを受け入れることができなかったようであります。しかし17節でパウロは、これらは影であって本体はキリストにあると述べております。食物に関してイエス様はマルコの福音書7章19節で、それは人の心には入らず腹に入り排泄されます。こうしてイエスはすべての食物を清いとされたと言われました。すべての食物は清いと、食物規定の廃棄を宣言されたわけであります。 まあ、しかし弟子たちの中でさえ、まあ、そのことを理解し受け入れるのに時間がかかる人もおりました。まあ、ペテロはその代表的な一人ではないでしょうか。まあ、ペテロは川なめし職人シモンの家で神が清めたものを清くないと言ってはならないという声を聞いて教えられ考え方が変わります。そして食物規定はユダヤ人と異邦人の間を隔てていた、まあ、壁でもありました。しかし神は食物規定を廃棄されてユダヤ人も異邦人もキリストを信じる信仰によって神の家族として一つとされたわけであります。エペソ2章12節から15節にはこのように書かれてあります。その頃あなた方はキリストから離れイスラエルの国から除外され約束の契約については他国人でありこの世にあって望みもなく神もない人たちでした。しかし以前は遠く離れていたあなた方も今ではキリストイエスの中にあることによりキリストの血によって近いものとされたのです。キリストこそ私たちの平和であり二つのものを一つにし隔ての壁を打ち壊しご自分の肉において敵意を廃棄された方ですと、イエス様が、神様と私たちの仲介者となってくださったと同時にですね、ユダヤ人と異邦人を神の家族として一つにしてくださったわけであります。まあ、ではモーセの時代神はなぜ食物規定や例祭を設けられたのでしょうか。まあ、パウロは2章の17節でこれらは来るべきものの影であって本体はキリストにありますと語っております。まあ、人に光が当たりますと影ができます。まあ、しかし影を見て本体を知ることには限界があります。もうよその輪郭は分かるかもしれませんけれども詳しく知ることはできません。まあ、しかし直接本体を見ることができれば本体については影よりはるかによく知ることができるわけであります。まあ、それでは食物規定や例祭にはどんな意味役割があったのでしょうか。まあ、それは17節に記されてありますように、まあ、影としての役割であります。まあ、食物規定は食べ物に清い食べ物と汚れた食べ物があることを示しているわけでありますけれども、まあ、それによって神は聖であるということを教える役割があったのではないかと思います。またその他の意味としてはユダヤ人を異邦人と同化することから守り、まあ、偶像礼拝から守るという目的もあったのではないかと思われます。ペテロの手紙第1章の14節から15節にはこのように書かれてあります。むしろあなた方を召された聖なる方に習い、あなた方自身、生活のすべてにおいて聖なるものとなりなさい。と記されてありますけれども、まあ、イエス様ご自身が聖なる方でありますので、神は私たちにも聖であることを求めておられます。私たちも続けて聖化の道を求めて、行ければと思います。また例祭もそれぞれ影として本体であるキリストについて教えております。まあ、例えば杉越の祭りでありますけれども出エジプト記12章の26節27節にはこのように書かれてあります。あなた方の子供たちがこの儀式にはどういう意味があるのですかと尋ねるときあなた方はこう答えなさい。それは主の杉越の生贄だ。主がエジプトを打たれたとき、主はエジプトにいたイスラエルの子らの家を杉越して、私たちの家々を救ってくださったのだ。すると民はひざまずいて礼拝した。と記されてあります。ユダヤの民が エジプトで約400年という長い間奴隷状態であったわけでありますけれども、その奴隷から解放されるとき、子羊の血を鴨居に塗った家は神の裁きを免れて、モーセによって出エジプトをすることができました。バプテスマのヨハネはヨハネ1章の29節で、見よ、世の罪を取り除く神の子羊と叫びましたけれども、スギコチの祭りには主イエス様の十字架の死とその結果与えられる信仰による救いを見ることができるのではないかと思います。イエス様は十字架にかかられる前の最後の晩餐において、マルコ14章22節から24節にはこのように書かれています。イエスはパンを取り祝福して後これを裂き彼らに与えて言われた。取りなさい、これは私の体です。また杯を取り感謝を捧げて後イエスは彼らに言われた。これは私の契約の血です。多くの人のために流されるものですと記されてありますけれども、今私たちはイエス様の血によって罪許され、誠の神を礼拝する者へと変えられておりますことは感謝なことであると思います。礼祭にはその他あるわけでありますけれども、それらについてはまた別の機会に教えられれば幸いであると思います。続いて18節19節を読ませていただきます。18節、自己卑下や御使い礼拝を喜んでいる者があなた方を断罪することがあってはなりません。彼らは自分が見た幻により頼み、肉の思いによっていたずらに思い上がって頭にしっかり結びつくことをしません。この頭が元になって体全体は周囲と筋によって支えられ、つなぎ合わされ神に育てられて成長していくのですと記されてあります。まず18節に自己卑下と記されてありますけれども、自己卑下の意味は、辞書を調べますと、自分は大したことのない劣ったものだと考えること、また自分を卑下することと出ておりましたけれども、これは主観的に自分を見る正しい自己理解とは言えないのではないでしょうか。聖書の中でもこの言葉はコロサイ書に2回出てくるだけで否定的に使われております。似た言葉に謙遜という言葉がありますけれども、こちらは例えば箴言18章12節に、人の心の高慢は破滅に先立ち、謙遜は栄誉に先立つと、肯定的な意味で使われておりますけれども、こちらは主観的に自分を見てどうかということではなくて、客観的に自分を見て神の前においてどうなのかという姿勢態度を表す言葉ではないかと思います。さて18節には御使い礼拝と記されてありますけれども、この言葉の解釈といたしましては、天使礼拝を行っていた他の宗教との混合である混交宗教を指しているという解釈もありますし、また天使のことに、天使が神に捧げる礼拝、その礼拝に人が関わりを持つことを指しているというふうに考えられる方もいらっしゃいます。またあるいは天使のことに思いや時間を多く使うことにより天使を神の代わりとしてしまっているというような、さまざまな解釈があるようでありますけれども、いずれにいたしましても偽教師は御使いや礼拝について誤った理解をして、さらに18節には彼らは自分が見た幻により頼みというふうに書かれてありまして、神父主義的な自分の経験を土台として、聖書とキリストの御業という歴史的事実を土台としないで、コロサイのクリスチャンたちを 断罪しようとしていたということであります。パウロはコロサイのクリスチャンに彼らからそのような言いがかりをつけられたり断罪されないようにと注意を促しているわけであります。そして彼らがどうして間違った教えにとらわれているのか、それは彼らが自分の考えや思いを土台として頭なるキリストにしっかり結びつこうとしないからであるとパウロは指摘しているわけであります。コロサイ書1章18節、以前見ましたけれども、そこにはまた御子は体のその体である教会の頭ですと、御子イエスキリストが教会の頭であると述べられてありますけれども、2章の19節では、この頭が元になって体全体は節々と鈴によって支えられつなぎ合わされ神に育てられて成長していくのですと、教会が体に例えられて記されてあります。このことを考えたときに、第一テモテ3章15節には、神の家とは真理の柱と土台である生ける神の教会のことですと記されてありますけれども、真理は聖書にあります。しかし聖書を保持し、また解き明かし伝えてきたのは教会であります。その教会の存在の意義の大きさを改めて教えられるのではないかと思います。そしてエペソ4章11節には、こうしてキリストご自身がある人たちを使徒、ある人たちを預言者、ある人たちを伝道者、ある人たちを牧師また教師としてお立てになりましたとありまして、神は教会に伝道者や教師をお立てになられて、真理の伝達、真理の解き明かしをされてまいりましたし、今もそうしておられるわけであります。教会の頭はキリストであり、キリストが死体を調和させて成長させてくださっておられるわけであります。ですから私たち一人一人が頭なるキリストにしっかり結びついて、個人的にも教会としても成長することを求めていくことができたら幸いではないかと思います。続いて20節から23節を読ませていただきます。もしあなた方がキリストと共に死んで、この世の諸々の霊から離れたのなら、どうしてまだこの世に生きているかのように、掴むな、味わうな、触るなといった定めに縛られるのですか。これらはすべて使ったら消滅するものについての定めで、人間の戒めや教えによるものです。23節、これらの定めは人間の過ぎ勝手な礼拝、自己卑下、肉体の苦行のゆえに知恵のあることのように見えますが、何の価値もなく肉を満足させるだけですと記されてあります。ローマ人への手紙6章の11節を見ますと、このように書かれてあります。同じようにあなた方もキリストイエスにあって、自分は罪に対して死んだものであり、神に対して生きているものだと認めなさい。今私たちは罪に対して死に、神に対して生きているものであるということであります。キリストを信じる信仰によって、キリスト者はキリストと共に死んだものでありますので、罪に対して、また自分に対して、また律法に対して、そしてこの世に対しても死んでいるものであるということであります。それぞれ引用箇所を紹介させていただきましたけれど、後でご覧いただければと思います。それと同様に、罪や世の背後で働いているサタンの支配から、またその手下の諸々の霊、悪霊からも解放されているわけであります。しかし私たちはこの世にあって 肉の弱さやサタンの誘惑にさらされているのが現実の姿ではないでしょうか。まあ、ですから21節にありますように、掴むな、味わうな、触るなというような定めを設けて、まあ、それを守るように努力すれば神の前に清く生きられるのではないかという禁欲主義的な考え方をする人たちもいたわけでありますけれども、まあ、そのような定めは何の価値もなく自己満足させるに過ぎないとパウロは述べているわけであります。私たちも自分の力に頼るのではなく、サタンに勝利を収めておられる主にますますより頼んでいくことができれば幸いであると思います。本日はコロサイ教会に入ってきた律法主義や禁欲主義、また神秘主義等さまざまな問題に対するパウロの力強い言明を見ることができました。そして同時に私たちが健全な信仰生活を送るためには、人間の伝統や考え習慣を土台とするのではなくて、神が与えてくださった聖書を土台とすることが大切であるというふうに教えられます。聖書を求め、頭なるキリストにしっかりと結びつくことを求めて信仰生活を送っていくことができればと思います。以上で終わらせていただきます。最後に一言祈らせていただきます。生ける誠の父なる神様、尊き皆をあがめ心から賛美いたします。イエス様の尊い御業により、またあなた様のあふれるばかりの恩愛、また憐れみ、慈しみ、恵みによりまして、このような罪人があなた様の尊い御救いに預かるものとされていることを心から感謝いたします。私たち本当に素晴らしい立場に置かれているものでありますけれども、この世の信仰生活を送るにあたってさまざまな問題に直面するわけであります。コロサイ教会の人たちもそうでした。それに対してパウロははっきりとそれらに対する対処の方法、またその対応の仕方について述べていることを、本日また学ぶことができたことを心から感謝いたします。どうぞ私たちの信仰生活が自分の思いや考えではなく、聖書から教えられ、聖書を土台とし、イエス様を主とし、頭なるイエス様にキリストにしっかりと結びついて、この世の歩みを進めていくことができますように、どうぞお導きください。そしてどうぞ私たち一人一人、またこの教会が成長し、神様のご栄光を表すことができますように、どうぞお導きください。あなた様の恵み、また御言葉を心から感謝し、尊きイエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。